ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、インドネシア投資省は2020年の投資目標を1650兆ルピアに設定。2020年のインドネシア国民が在ロンドンのインドネシア大使館でイドルフィトリの祈りに参加。最初のニュースです。バニル・ラハダリア投資大臣兼投資調整委員会長官は、投資省は2014年にジョコ・ウィドル大統領が設定した投資目標、すなわち1650兆ルピアを追求しなければならないと述べました。これは水曜日ジャカルタでの記者会見でバニル大臣が語ったものです。バニル大臣は2020年代1四半期の投資目標の実現については、今月発表されると述べました。同じ機会にバニル大臣は1445ヒジライドルフィトリ祭日を祝い勢いで、そして2020年の総選挙期間終了後にイドリシャを建設するために団結するよう社会全体に要請しました。次に、2020年のインドネシア人は在ロンドンのインドネシア大使館で4月10日水曜日に開催されたイドルフィトリ1445ヒジライドルフィトリの祈りに参加するため、ロンドンのウィスマヌサンタラを訪れました。木曜日にインドネシア大使館から受け取ったプレスリリースで、イギリス、アイルランド、国際開示機関のインドネシア大使であるデスラ・ビリミュ氏は、特にコフィル中級パニミック以降、ロンドンのインドネシア大使館でイドルフィトリ祭日に参加する国民の熱意が高まっていると述べました。バリスラ大使はロンドン外から多くのインドネシア人が移動を一緒に祝うために何時間かかっても喜んで訪れたと述べました。インドネシア人は鶏肉のオプル、野菜のロンドン、鶏の肝臓揚げサンバル、市場のスナックなどの典型的なイドルフィトリよりも楽しみました。次に、オーストラリアのアンソニー・アルバニーズ首相は木曜日2020年4月11日、オーストラリアで作られる未来という経済安保の法案を策定しました。AFP 通信社が引用したように、この政策はオーストラリアが新産業に強国の補助金を提供する世界的なパートナーと競争できるよう支援することを目的としています。これらの法律は今年オーストラリア議会で審議される予定です。この法律はこれまで数十年にわたって存在してきたオーストラリアの自由市場政策の貿易と投資分野における変化を示すものとなります。補助金の額については言及していませんが、この税制優遇制度はジョー・バイデンアメリカ大統領による巨額投資など他国の取り組みに対抗することを目的としています。中国、欧州連合、カナダ、日本を含むオーストラリアの他の貿易相手国は、同様の基盤に基づいて他国の投資を行っています。この法律の批准により、電池生産を含むオーストラリアの再生可能エネルギー資源への投資が、 増加すると考えられています。さらにアンサニー首相によると、この措置によりより多くの雇用が創出され、競争力のある経済が確保されているということです。在米国ニューヨークのインドネシア共和国総領事館は4月10日水曜日、米国フィラデルフィアで発生した銃撃事件の犠牲者にはインドネシア国民はいなかったと発表しました。4月11日木曜日声明で、在ニューヨークのインドネシア総領事館は地元当局及びフィラデルフィアのインドネシア人と調整したいったことを認めました。以前 AFP 通信社が報告したように、銃撃事件は午後、約1000人がイドルフィトリサイティスを祝うために公園に行った時に発生しました。銃撃はイドルフィトリの利活路の近くで発生しました。フィラデルフィア警察によると、両グループ間の銃撃戦で約30発の銃弾が発射されました。3人が負傷し、5人が逮捕されたと報告されました。在ニューヨークのインドネシア総領事館の自己申告データによると、現在フィラデルフィアには約5000人のインドネシア国民が居住しています。インドネシア国民の大多数は南フィラデルフィアに住んでいますが、事件は西フィラデルフィアで起きました。最後のニュースです。レイプ・タイプ・アレルドワン大統領は4月9日火曜日、トルコはパレスチナ国民に4万5000トン以上の人道援助を提供することで、イスラエルの攻撃に見舞われたパレスチナへの支援を示したと述べました。レイプ・タイプ・アレルドワン大統領のアナドルによって援助され、水曜日にアンタラによって報告されたビデオメッセージで、1967年に決定された国境に基づいてガザでの輸血数が止まり、彼らが東エルサレムを首都とする独立したパレスチナに住むまでパレスチナ国民への支援を続けると述べました。エルドアン大統領はまたガザ地区に対するイスラエルの侵略を批判しました。イスラエルはガザ地区を17年数ヶ月にわたって不法に封鎖し、容赦ない猛攻を続け、そのほとんどが女性と子供である数万人の殺害しました。これによると、イスラエルの戦争は現在1ヶ月目に入っており、食料、きれいな水、医薬品の深刻な不足の中、ガザ地区の人口の 85% が難民となっています。イポトビッチのインフラの 60% が損傷または破壊されています。これでニュースを終わります。 皆さんの皆さん、コメントです。今日はバイデン大統領はガザ戦争へのイスラエルのアプローチを批判することについてお伝えします。米国のジョー・バイデン大統領はガザ紛争に対するイスラエルのベニヤミン・ネタニヤフ首相のアプローチは間違いだと批判しました。ジョー・バイデン大統領はまたイスラエルの紛争への対応についてさらに批判を加えました。ジョー・バイデン大統領によるとイスラエルは人道支援の提供を促進するために戦闘の停止を呼びかけるべきだということです。バイデン大統領の声明はイスラエルの緊密な同盟国である米国から寄せられた最も厳しい批判の一つです。先週ネタニヤフ首相との電話会談でジョー・バイデン大統領はガザ全体の人道状況を容認できないと外形的に発言しました。ジョー・バイデン大統領はまたイスラエルに対し民間人の損失に対象し、すべての人道援助従事者の安全を確保するための具体的な措置を講じるよう要請しました。さらにジョー・バイデン大統領はネタニヤフ首相が人道援助従事者や民間人を保護するために直ちに行動を起こさなければガザに関する米国の政策を再評価すると脅しました。ジョー・バイデン大統領の脅しは、マルドセントラルキッチン支援団体の職員7人が死亡したイスラエル空爆を受けて発せられました。これまでのところ、イスラエルは国際的な批判や圧力に一切耳を傾けていません。しかし、最も近い同盟国であり、米国からの場合はこの限りではありません。その証拠に、ジョー・バイデン大統領との電話会談の直後、ネタニヤフ首相がジョー・バイデン大統領の要求の少なくとも一部に答えようとして、いくつかの処置を講じたことです。彼は急いで閣議を招集し、ガザへの3つの援助ルートの開設を承認しました。イスラエルに対する厳しい批判を伝えることとは別に、米国はイスラエルに対する外交支援も削減しました。すなわち先月の国連安全保障理事会での停戦決議を棄権し、それによって決議の可決を許すことによってです。ガザ紛争に対するイスラエルのアプローチの変化を促すために、米国政府によるこのたりの厳しい批判が今後も続けられることが期待されます。米国はその方向に向けてより真剣な措置を講じるべきです。一つの方法は、米国のイスラエルへの武器売却の条件を減らすか、より厳しい条件を課すことです。それとは別に、米国は軍事援助を制限する措置を講じる可能性もあります。もし米国がこの真剣な一歩を踏み出せば、イスラエルがガザ紛争へのアプローチを即座に変えることも不可能ではありません。これでコメントを終わります。レッサンの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年4月12日、フランクリン・デラのルーズベルト大統領が亡くなったことから始めます。フランクリン・デラのルーズベルト氏は1933年から1945年まで米国大統領を務めました。ルーズベルト大統領は1930年代の経済危機による大恐慌から米国を脱却させることに尽力した人物です。さらに第二次世界大戦では米国を率いて、米国とその同盟国がドイツと日本を破って勝利を収めました。ルーズベルト大統領は1945年4月12日、米国ジョージア州ウォームスプリングスでの出血のため亡くなりました。彼は63歳で亡くなりました。1945年4月14日にホワイトハウスで葬儀が行われた後、その翌日、ルーズベルト大統領の遺体はロズゴア殿に埋葬されました。次に、1961年4月12日、ユリ・ガガリン氏は最初の宇宙飛行士になったことについてです。1961年4月12日、ガガリン氏はボストーク1号ロケットに乗って宇宙に108分間飛行した最初の人間となりました。 彼はソビエト連邦の英雄メダルを含む多くの賞と名誉勲章を受賞しました。ユリガガリン氏は後にモスクワ郊外の宇宙東訓練センターの訓練副所長になりました。彼の功績を称えて、この訓練所は次に彼の名前で名付けられました。最後に2010年4月12日、チリのバルパライソ市で大規模な火災が発生したことについてです。2010年4月12日、チリのバルパライソ市の丘で火災が発生しました。火災は現地時間午後にいるモールのゴミ捨て場、近くのカミノラポルフォーラ地区で発生しました。火災は急速に拡大し、人口密集、地域の家屋が燃え、停電が数回発生しました。この事件の結果、少なくとも15人が死亡し、2500の建物が焼失しました。さらにこの火災により、約850ヘクタールの植生が焼かれ、完全に鎮火したのは1日後でした。これで今日の歴史を終わります。
Ada kehilafan dan kesalahan Hadirkan aku takwaan Mohon ampunnya Untuk satu kebahagiaan Dunia akhirat Dunia ini penuh coba Salah godaan Kadang ada kehilafan dan kesalahan Hadirkan aku takwaan Mohon ampunnya kira. Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は国家電気産業建設に関する2020年6号工業大臣規則についてお伝えします。インドネシア工業省は電子製品を輸入するための技術的交流事項の発行に関する手順に関して2020年6号工業大臣の規制を発行しました。この政策の目的は国内の電子産業の発展を実現し、より競争力があるようにすることです。4月9日火曜日なら通信社が引入したように、産業上のエレクトロニクス及びテレマティクス産業のディレクタープレディアリス・ヌンクロフ氏は、この規制は特に国内で電子製品の生産するために、都市間に立って産業の確実性を実現するための真の努力だと説明しました。アリノ・グロシによると、輸入の流れの規制は2013年の電子製品貿易収支の状態に対するデイトル用の CJ の後続であり、依然として赤字を示しているということです。国内産業の提案と能力の検討に基づいて、2020年6号工業大臣の規制で規制されている139の電子関税項目があります。78の関税項目には、エアコン、テレビ、洗濯機、冷蔵庫、高ファイバーケーブル、ラップトップ、および省電の予備測量リポートの輸入に適用されるその他の電子製品が含まれます。一方、61のその他の関税項目は測量士レポートのみで適用されます。アリノ・グロシによると、電子製品の輸入取引システムが新しく適用されたことがないことを理解しています。したがって、国内の生産者は能力を高め、業界の製品の種類を多様化するために、電子製品の需要する機会を獲得できることが期待されています。一方、電子製造サービス、MS または現の機器メーカーは、まだ国内の生産ラインの持っていない国際的なブランド保有者と協力する機会になります。これでインドネシア語を終わります。
Setelah berpuasa
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソワネインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソワネインドネシアです。今日はカトゥパットレマックをご紹介します。イドルフィトリ祭日またはルバラン祭日はカトゥパットの存在なしでは不完全です。実はこのにより欧米を使った典型的な東南アジア料理なんです。作り方はまずヤシの若い葉を編んで作った入れ物で米を包みます。その後調理されるまで煮るだけです。インドネシアのさまざまな地域に普及しているカトゥパットにはさまざまな種類があります。例えばポンティアナクのカトゥパットレマックです。カトゥパットは一般的に主材料として米を使用しますが、カトゥパットレマックは実際にはもち米を使用します。調理法が少し違います。カトゥパットレマックを作るプロセスはもち米を洗い、ココナッツの葉で編んだ入れ物の中に入れることから始まります。投入されるもち米は満杯でなければなりません。これは通常半分しか入っていないライスケットパッドとは確かに異なります。なぜなら欧米は膨張しますが、もち米は膨張しないからです。次にカトゥパットを十分な塩を加えたココナッツミルクで煮ます。ココナッツミルクがなくなったらカトゥパットを取り出してすぐに食べられます。カトゥパットのマックは通常肉ランダン、チキンオープル、ポテトサンバル、パイナップルサンバルなど他の典型的なバラのおかずと食べられます。バラの時に家で家族と一緒に食べられることに加えて、カトゥパットレマックと他の典型的なバラのおかずはモンティアナクの人々によってお届け物として利用されています。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしているフォイスオブインドネシアです。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は大勝利祭をご紹介します。イドルフィトリ祭日は家族や愛する人たちと連絡を取り合い集まる特別な瞬間です。それと別に比較的長いイドルフィトリ祭日の休暇は旅行に利用できます。インドネシアの観光地はイドルフィトリ祭日の休日を満喫するためにさまざまな興味深いアクティビティを用意しており、ジャカルタのタマリンピアンジャヤアンチョルはその一つです。バンバングランジャヤアンチョル社は2020年4月6日から4月21日に開催されている大勝利祭をテーマに1445年のヒジリアンにイドルフィトリ祭日の休暇を迎えるために家族の公演を準備しています。例年と同様、タマリンピアンジャヤアンチョルはイドルフィトリ祭日の初日に海のシンフォニーストーンエリアにあるビーチでイドルフィトリの祈りを開催します。同日、丸い音楽を伴ったトンパンカトパとみこしパレードも開催されました。楽しみはラグーンビーチステージでのライブクッキングミクアクアリアクティビティに続き、鶏肉のオープルやカボチャの野菜などのイドルフィトリ料理を訪問者と一緒に直接調理しました。訪問者は出来上がった料理をすぐにお楽しみいただけます。ラグミッチでは The Massive、Last Child、ヴィエラタエなどのインドネシアの人気バンドにより生演奏が行われ、イベントはさらに盛り上がりました。ランパクベルグ、ダヌーラダンス、スーフィダンスにより、パフォーマンスの存在により、イドルフィトリ祭日の雰囲気がさらに感じられます。マジカル花火ダンスも、今年のイドルフィトリ祭日に特別な雰囲気を与え、訪問者は見事な花火とともにレッドダンスでもてなされます。リスナーの皆さん、これでバラの終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Berpikir saat di jalan pulang, meski ada hal sedih ataupun hal yang memberatkan, tak apa asal yang bahagia lebih banyak. Karena tidak membuat keluarga dan teman dan orang di sekitar jadi khawatir, kau pasakan tersenyum.
akan membuat orang sedikit. Janganlah kau pendam semuanya di dalam hati. Merasakan angin di saat musim berganti dan menyadari bunga di sebelah kaki. Jika dapat mensyukuri keberadaan kecil itu, kita dapat rasakan kebahagiaan. Apakah kau melihat langit mentari senja? Waktu pun berlalu dan sosoknya terlihat begitu indah. Yeah, begitulah hari ini berakhir. Malam yang memulang baru semua telah datang. Kau bergerak jalan. Memang merepotkan, tapi kita tak bisa hidup sendiri. Setiap manusia merupakan makhluk yang lemah. Kita haruslah hidup saling membantu.
Of Indonesia.
Listener 皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
Listener 皆さん、音楽の広場です。今日はバレソロというタイトルの西スマトラ地方のポップソングについてお伝えします。バレソロという曲は1960年代にヌスカン・シャリフによって作曲されました。この曲は特別なアメリカの生産で有名な西スマトラ州のソロ地域の物語を語っています。またバレソロという曲は特に引いた唐辛子と典型的な南のスパイスで調理した過去、ココナッツミルクであるサンバナルと一緒に食べるとソルクマイが本当に好きになり病みつきになるというストーリーも伝えています。それでは皆さん、これはリア・メリアが歌う西スマトラ州の曲バレソロクです。 楽しんで聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ポイソフネーションのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも恐れないでください。 Facebook は The Voice of Nation、 Instagram は voice.org poi.indonesia Twitter は @poi_indonesia メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。